2025年5月22日木曜日、時刻は午前8時47分を過ぎたところです。さて最終講義ですね、前回のお話に続いてこう進んでいきます。回復の初期に様々な身体症状が出没する時期があります。これは急性期には全然ないことです。急性慢性の急性、これは急性期には全然ないことです。急性期には身体症状がなさすぎるのです。ストレスをすべて脳で受け止めているのではないかと若い時の私は疑いました。回復の初期は身体症状の巣、蜘蛛の巣の巣です。非常な違いです。この時期は先に述べたように悪夢の時期でもあります。本物の身体病も起こりやすい時期です。この時の身体症状は突然始まって突然終わるのが大きな特徴です。頭痛、下痢、吐き気、嘔吐、消化器潰瘍、高血圧、不明熱、緑内障、円形脱毛症、無月経まで、主に心身症に数えられるものが多く見られます。これは自律神経遮断剤として開発された抗精神病薬が存在しているのに、それを跳ねのけて現れてくるものですから、非常に強力なパワーを秘めているということができます。身体にエンジンがかかったという感じです。昔の自動車はエンジンのかかり始めにはガタガタと音を立てました。あるいは電気のスイッチを入れた瞬間の電圧の揺れに例えるべきでしょうか。時には痙攣発作も転換さえもあります。一過性の脳波異常は見られる方が普通という印象です。古く木村敏が京都学派のいう意味での非定型精神病の特に女性に報告したシーソー現象、すなわち精神病状と抗体に脳波異常が現れるシーソー現象と同じことです。しかしこれは今だという時にすぐ脳波を取らないと分かりません。自発絵画も急性期よりもずっと爆発的です。薬物の副作用が突然現れることもあります。処方を変えていないのにもかかわらず急に副作用が現れるときは、患者の側の状態が変わったと考えるのが自然でしょう。患者にこのことを説明して、私の方は回復の経過を頭に描き、だいたい2週間遅れで減薬して行きます。薬を減らす、減薬して行きます。副作用が出たと慌てて処方を全部取っ換えると、回復過程が混乱してしまうことがあります。とここまでにしましょうかね。いやー、こういった見極めを本当にどれほど の精神科医の先生がねされてるんでしょうね。いやー、これこの話をされるっていうことは、やっぱりちゃんともう表面的なことに惑わされてる精神科医も少なくないという思いが悪いだからじゃないかなと思いますね。でもこの 体の変調ですね。この薬なんかを跳ねのけるほどやっぱりパワーっていうのは、でもこれはここにあるように身体に体にエンジンがかかったっていう、こう捉えたらいいでしょう。なんか現れたら、ひょっとしたらこの間の私の目が突然晴れたのも何かの、現れかわからないですね。そう考えれば18日にその遠田先生とのお話、なかなかこうテーマがね、万博を通して未来社会の、力の源を読み解く、さてどうとこう思ってたこともあるから、ひょっとしたら心理的なものもあったのかなと思ったりして、日光だけではなくてね。ですから、なんかこうパッ出た時には、あ、これなんか体にエンジンかかってるなと、それは中で何か別な理由があってという、それをこうバランス取ろうとしてると言いますかね。なんかそう考えてもいいわけですよね。そういうふうにちょっと客観的に捉えると、割とそこでこう妙なね、不安感とかっていうのも除いて、割と冷静に対処できるんじゃないかなと思ったりしますが、どうでしょうか。といったところで、時刻が8時53分を過ぎたところです。以上です。